石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
7月1日から NTT レゾナントという会社が NTT ドコモに吸収合併されるという発表がありました。これNTT レゾナント今 OCN モバイルワンという、MVNO サービスを提供している会社になります。もともと OCN モバイルワン、OCN ですけども、 NTT コミュニケーションズという会社が提供していましたが、NTT ドコモが NTT の完全子会社化になるという流れを受けて、NTT コミュニケーションズが法人に特化した会社になるということで、個人向けで提供していた OCN などは NTT コミュニケーションズから NTT レゾナントに移ったと。それで MVN を提供していましたけども、NTT レゾナントが NTT ドコモに吸収合併されることで、 NTT ドコモが MVNO サービスを提供することになるという状況になりました。 MVNO というのは MNO、 いわゆるキャリアから通信回線を借りてサービスを提供する会社です。で、7月以降、一応NTT ドコモから NTT コミュニケーションズに回線が貸し出されて、それを NTT レゾナントだった事業部が NTT ドコモになってサービス提供するという形になるので一応座組としてはまだ生きてはいるんですけども、はたから見るとキャリアが MVNO サービスを提供することになるので、今後どうなるのかというところが一つ注目なのかなと。これ何が言いたいかというと要はソフトバンクは Y モバイルを持ってると。で、KDDI は UQ モバイル。それぞれサブブランドを持っていて、サブブランドをメインのブランドのショップで扱っているので、それが結局ね、安く料金プランしたいんだという人からすると、メインのブランドからサブブランドを乗り換えやすいと。で、なので、非常に強いと。Y モバイルも UQ モバイルも強いという状況なので、ドコモとしては本来であれば OCN モバイル版をサブブランド化して売ってった方がいいんじゃないのかなという気はしてたりもしますけども、 NTT ドコモって今エコノミー MVNO というようなサービスのくくりで OCN モバイル版ですとかトーンモバイルですとか、あとねリブモというようなサービスをドコモショップで契約できますよというサービス提供してるんですけど、NTT グループの中でね、そこをどう考えるのか、ね、それだと NTT が強くなりすぎるとかね、いろんな意見があるし、いい社長はサブブランド化しないって前言ってたりもするので、その考えがどう変わるのかというところが注目なのかなと。ですので、今後 OCN モバイル版がね、どういう立ち位置になるのか、さらには、この MVNO として入っている他の2社がどういう扱いになるのかというところは、これから注目していいポイントなのかなというふうには思います。
さて石川さん、今週の特集ですが、
データ無制限の最強プランを発表した楽天モバイルの鈴木 CEO にお越しいただき、話を聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付けください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
資格なしの使い放題、楽天最強プラン。楽天モバイルは本日6月1日より au のパートナー回線をデータ制限なしで利用できる楽天最強プランを開始します。 au 回線を利用することにより高層ビルや地下鉄などでもつながりやすくなり、人口カバー率は 99.9% となりました。本日は 楽天モバイル株式会社より代表取締役共同 CEO の鈴木和弘さんにお越しいただき、楽天モバイルの新たな戦略についてお話を伺っていきたいと思います。鈴木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。鈴木さん、楽天モバイルの代表取締役共同 CEO になられたのっていうのはいつでしたっけ？
4月の3日でございまして、はいはい、まだ新米でございます、はい、
楽天モバイルに来られる前っていうのはどういったことをされてたんですか？
楽天グループに入社いたしましたのが昨年の4月1日でございまして、はいはい、まあ、その前はですね、30年以上にわたりましてアメリカ系のまあ ICT の企業で経験を積んでまいりました、はいはい。
それで楽天から、まあ、楽天モバイルという感じなんですけども、はい、これまあ楽天モバイルって確か、ね、CEO はタレカミンさんで社長が矢沢さんという感じですけど、どういうポジショニングになるんですか、鈴木さん？
一番大きなですね、はい、私が着任した理由の一つは、はい、コーポレートガバナンスの強化ということで、はい、で私が就任以来ですね、はい、社内のさまざまな経営プロセスの見直しですとか、あるいはコンプライアンス体制の強化ですとか、まあ、そういったところにまあ取り組みましてですね、まずはそこが企業として当然やるべきことのまあ第一歩でございますので、まあ、そこの足元をしっかりとまあ固めるということが大きな理由の一つだと思います。プラスですね、そこに加えまして国内の、まあ、例えば私直接担当しております法人ビジネスですとか、まあ、そういったところの強化も含めまして、まあ、矢沢がやっている部分もですね、一部私がスーパーバイズすることによりまして、うん、まあ、より強化できるだろうということで、うん、そこが私の着任の理由ということになります、
はい。というわけで、今まで楽天モバイルエリア内であればデータ無制限というプランを展開していましたが、6月からは AU のパートナー回線も利用は制限なくなったという、まあ、楽天最強プランといったものが始まりますが、楽天モバイル始まった当初は鈴木さんはまあ、ね、全然別のところにいて、で、まあ、その後楽天モバイルどんどん見ていることになっていると思いますけども、楽天モバイルこの3年間振り返ってみてどんな感じですかね？
私、楽天モバイルが市場参入した時は、まあ、はい、まずまだ外にいたわけなんですけれども、はいはい、
その時どう見えてました？まず、
まあ、正直大変驚きましたね、はい、うん、驚いた一番大きな理由は社会インフラビジネス、うん、まあ、一声10年ぐらいかかるっていうふうにまあ言われているところを、はい、まあ、3年で実現するんだというですね、うん、そのスピード感ですね、うん、で実際この3年間で基地局をまあ5万7000局以上、はい、で人口カバー率もまあ 4G で 98.4% ということで、はい、このコロナ期間中ですね、その人も物もほとんど動かせないような中で、うん、はい、まあ、5万7000局以上の基地局を作ったというところに関してはちょっと非常な驚きですね、うん、でこの楽天のスピード経営っていうんでしょうかね、はい、これを本当にまあ目の当たりにしたというところでしょうか、うん、そこに関しては、まあ、今こうして楽天モバイルの中にいるとですね、自画自賛になってしまいますけれども、はい、客観的に見ても非常に素晴らしい実績なのかなというふうに思います、うん。
確かにまあスピード感もすごいですし、かなり驚かされたなっていうのはやっぱ正直なところだったりもしますし、やはりまあ前倒ししたがゆえに赤字も前倒しになってるって、まあそんな感じなんですかね今って。
そうですね、そこはまあ6年10年かけてやるところをまあ3年に圧縮してやってますので、はい、一時的に投資がかさむっていうところは当然あると思います。
ですよね、はい、今回開始された楽天最強プランですけども、改めて特徴というのを教えてください。
はい、一番大きいのはやはり通信エリアとですね、あと通信品質の改善というところが大きいのかなというふうに思います。今回このプランによりまして人口カバー率が 99.9%、まあ、業界最高水準になるというところと、東京23区大阪名古屋の繁華街エリア、あるいは一部屋内ですね、そういったところもつながりやすくなるというところで、一番大きな課題が解決されるのかなというふうに思っております。もともとですね、料金あるいはそのサービスの内容に関しましてはナンバーワンだというふうに私も自負しておりましたので、ここの課題が解決できることは非常にまあ大きいのかなというふうに思っております。
やはりまあ KDDI とのローミング契約を見直すというのが一番良かったんですかね。
実はまあ着実に、はい、そういった意味では人口カバー率に関しましても通信品質に関しましても改善をしてまいりましたんで、うん、このまま自分たちの努力でいけると、うん、ただしちょっと時間がかかると、うん、いうことで今回はですね課題を一刻も早くまあ解決したいというところで、うん、まあ、今回の新しいローミングの協定になったというふうにお考えいただければというふうに思います、
うん、いやまあこれだからみんなにとってよかったのかなというのを思っていて、はい、まあ、楽天からするとおそらくこの先今 98.4% でしたね、はい、ここから99まで持っていくって結構大変なんだろうなと。人がいるところにはもうほぼ鬼畜が打たれているのでここから、ね、そのコストをパーセント上げていくのって人がいないところにまあとりあえず置くだけど、まあ、そんなに使われないみたいなのを繰り返していくのでおそらくなかなか儲かるのは難しいというか本当に赤字というか、まあ、出ていくばっかりになっちゃうのかなというところだったりというふうには心配してたのでそうなってくると、まあ、とりあえず KDDI とまあ握手し直すっていうのは非常になんか賢明ですし KDDI にとってみても彼らにとってねやっぱり楽天からのローミング収入っていうのは期待してるところもあるのでそれが6年間かけて入るかなと思ったのが一気に減ってしまったというところでやっぱり高橋社長としても焦ったのかなみたいなのもあったりするのでまあ非常にお互いうまくいった感じなんですかね。実際その辺ってどうなんですか。
もともと KDDI さんとはまあローミングの契約がございましたので、はい、まあいろいろな形でコミュニケーションをさせていただいてきておりますので、まあ、そういう中で相談をしながらですね、うん、まあ、ある意味両者の思惑がですね一致したポイントがあって、うん、まあ、今回新しいローミング契約に至ったということかなというふうに思います、う
ん、ですよね、はい、だから最初のローミングの設定がね本当に高橋さんね、本当に商売人だなっていう、まあ、すごいめちゃ言葉選んでますけど1ギガあたり500円っていう設定だったりもしますから、でそれってね楽天モバイルとしては5ギガまで使えるっていう設定だったのでどう考えても楽天ユーザーがパートナーエリアで使うと2500円分 KDDI で払わなきゃいけないだけど楽天は3000円ぐらいしか入ってこないってことだったりもするので、まあ、そう考えるとねやっぱりあそこは見直せばなんとかなるんじゃないのかなってね。
まあ、当時は当時のまあ経営の優先順位っていうのが、はい、まあ、あったと思いますので、はい、その時の判断は、うん、おそらく正しかったなというふうに思います、うんうん、ただまあ3年経ってですね、うん、このタイミングでやはりそこが見直すタイミングに来ているのかなということなのかなと思います、う
ん、
はい、
これによってだいぶ設備投資も抑えられたりするんですよね。
そうですね、設備投資が止まるわけでは決して、はい、ありませんけれども、うん、そこはうまく財務的にもですねバランスを取って設備投資ができるような形になりますので、うん、財務面での健全性もですね、うん、より一層改善できるというふうに考えてます、う
ん、これ一方でプラチナバンドの割り当てというのをまあ現在、総務省でも議論されてますけどもその辺プラチナバンドも当然、ね、ローミングが契約カードとしても取りに行く感じではあるんですよね。
はい、これは総務省さんがお決めになることでございますので、はい、何とも言えないところもありますけれども楽天モバイルとしてはですね割り当てていただけましたら、うん、そこに対してしっかりと設備投資はしていきたいというふうに考えております、
う
ん、はい、
そうですね、まあ、とにかく楽天としてはいかに KDDI のネットワークに依存しないかというところが重要になってくると思うので、まあ、プラチナバンドがもらえたらそれも打っていくという感じになると思いますよね。これ実際まあ今回その楽天モバイル の、 そのまあネットワーク品質というところが、ね、かなりまあ改善されていくというところですけども発表以降ユーザーの反響ですとかっていうのはどうでしたか。
そうですね、おかげさまで非常にポジティブなメッセージ、はい、コメントをいただいております、うん、これによって楽天モバイルの課題が解決されることによって安心して楽天モバイルを使い続けることができるというようなメッセージですとか一方ではこれである意味で4社、まあ、そのネットワークの品質に関してはそんなに遜色がまあなくなってきたねというところで改めてその上でいろんなところでつながった上での新しいサービスの提供ですとか新しいコンテンツの提供ですとかそういったところでいよいよ勝負ができるようになるねといったようなコメントをいただいたりとかそういったところでございます、はい、
まあ、知り合いも、まあ、ビルの中がどうやらそのローミングの対策打ってるらしくて、なんか仕事中にダゾーンとか見るとすぐ以外に行ってしまって困ってたって言うんですけど、それがまあ撤廃されるので、まあ、この先も楽天使い続けようとかって言ってる人もいたぐらいなので、まあその辺非常になんかね、ポジティブに回ってるのかなって感じですよね。
まあ5ギガの縛りがあったわけでございますけれども、それがなくなったということによって、さらにまあそこで料金は据え置きでございますので、それも今回のプランの大きな魅力の一つになっているかなというふうには思っております。
まあ、今後じゃあお客さんを取ってくるにはやはりまあ楽天経済圏というところになってくるんですかね。
だと思います。もともとですね、楽天モバイルのユーザーさんにはですね、まあ、楽天ポイント3倍プラスですとか、まあ、あるいはさまざまな楽天のコンテンツを無料、あるいはキャンペーン期間中無料でお楽しみいただくような、まあ、そういうサービスをご提供してきたわけですけれども、今後さらにさまざまなサービスを考えてご提供できるような、そういうチャンスが増えていくのかなというふうに思います。
何か具体的にあったりしますか？
そこはですね、ちょっとまだお話をできるような状況ではないんですけども、いろいろ考えてます。ここは私の得意な分野でございますので、ここはまあ他社さんと差別化できるポイントかなというふうに思っております。はい、
そもそもね、楽天は経済圏を持っていてのキャリア参入だったりもするので、通信と経済圏の戦いっていうのになってくると、ある程度の経済圏を持っている楽天は相当強くなってきそうですよね。
そうですね、これからはやはりつながった上でどうするかっていう話になってくると思うんですね。はい、皆さんつながるってことは目的ではなくて手段ですよね。つながった上で Zoom でミーティングをする、つながった上でショッピングをする、つながった上で、まあ、YouTube を見るということになりますので、今後はそのつながった上での勝負になっていくのかなという
ふうに思います。あと、まあ先日の発表でワンクリック契約といったものも発表されましたが、これってどういうものですかね？
これはですね、実は携帯のお申し込みというのは、まあ、意外といろんな手続きがあるかと思うんですけれども、本人確認ですとか、まあ、ある意味ですね、少し面倒くさいプロセスがあったかと思うんですけれども、まあ、これを、まあ、ワンクリックで実現するというものでございまして、まずは、まあ、データSIMからというふうに考えております。楽天のユーザーの方はすでにですね、本人確認を、まあ、していただいているケースがありますので、それで本人確認をしていただいたという形でですね、ワンクリックでデータSIMの申し込みがいただけるといったようなサービスを提供することを今考えております。
将来的にはデータだけじゃなくて音声契約も可能になるんですよね？
そうですね、ここに関しては、まだ法的に難しい部分がございまして、音声に関しましてはかなり厳しい本人確認がやはり必要になりますので、ここはですね、いろいろとご相談をしながら進めていければというふうに考えておりますが、一番のポイントはお使いいただく方の利便性ですね。これを第一に考えながら様々なプランをですね、出していければというふうに考えております。
これけど音声もできるようになったら相当強いですよね。
まあ、ある意味画期的ではないかなというふうに思います。
楽天銀行とか証券とかカードとかで本人確認がもう終わったりもするので、まあ、そういった人が楽天市場を見に行って、じゃあそこのバナーをクリックすると、まあ、簡単にサクサクと契約できちゃうっていうのは非常にメリットだでしょうし、他社ってだからね、銀行やっててもやっぱり基本的にもうね、回線契約している人が多かったりもするでしょうから、銀行持ってないとこもあったりもするし、まだまだ銀行これから大きくするってとこもあったりもするので、そうなると楽天経済圏を生かした契約方法だなというのをすごい感じていて、思わず決算会見でもなんか三木谷さんにすごいですねって言っちゃったぐらいで、
ありがとうございます。
ここは面白いですよね。これ、まあ、MNP のワンストップ化というのもスタートしましたけども、まあ、ことの組み合わせというのは非常に大きそうですよね。
私もにとっては大きなチャンスだというふうに捉えておりますので、ここをですね、私どものビジネスのフォローウィンドにするということができれば一番いいかなというふうに思っております。
実際まあ始まってますけども、まだ動きっていうのは少ないもんですか？どうですか？
非常に大きな動きは出てないかな、まだ見えてないかなというふうに思いますが、先ほど少しお話をしましたけれども、小さな 兆しが見え始めたかなというふうに思ってますので、これが今後大きな、まあ、波になっていくことを私どもとしても期待をしております。
まあ、6月1日からスタートという感じになってますけど、今後こうどう3キャリアユーザーを振り向かせたいとかって何かありますか？
はい、ここは先ほどお話少しさせていただきましたが、これでまあつながる競争の部分はですね、ほぼ対等にまあできるというところと、プラス私どもの場合は低価格でそれがデータ無制限使用という形でご提供ができるというところが一つですね。でさらにその上に楽天ならではのコンテンツの提供、サービスの提供というところをですね、テコにして、そしてまあユーザー獲得につなげていきたいというふうに考えております。
その楽天ならではのコンテンツってこれから増えてきそうですか？
増えていく予定にしております。今回もですね、新たに、はい、まあ、楽天 TV のコンテンツもですね、はい、6月1日から、はい、ご提供できるようになりますので、そこは徐々に拡充していく予定にしております。
やっぱりコンテンツがいっぱい提供して、それで見てもらってデータを使ってもらうっていう方向性に今後各社なりそうですよね。
なっていくかなというふうに思いますね。ただそこで一番魅力的で強力なコンテンツを持っているのは弊社なのかなと、弊社グループなのかなというふうに自分はしております。
そうですよね、はい、そうだから自分もだんだん確かに楽天のサービスを契約というか増えてきてたりはするので、ね、多分そういう人も増えていくんだろうなって感じはしますよね。どうやったらもっと楽天モバイル契約してくれるんですかね。何でしょう、やっぱりなんか一つ難しいなと思ってるのが、はいはい、やっぱり日本のユーザーって結構保守的で、新しいものを契約するっていうっていうか腰が重たい人が大半を占めていて、本当に新しいものを自分で選ぶ、安いから自分の使い方に合ってるから新しいものを契約するっていう人は限られてたりもするので、なんかもっとね、一般の人が楽天に振り向くためには何をしたらいいんだろうっていうのは自分の中でも考えていて、日本のユーザーのマインドを変えるにはどうしたらいいんだろうかなっていうのを常々考えたりするんですよね。
おっしゃる通りかなというふうに思っておりまして、これすいません、ちょっと一部持論も入りますけれども、日本の国民はやはり安全安心、これがやはりすごく好きというか、これ第一に考えると思うんですね。でそういった意味で 99.9% ってのは大きいと思うんですよね。この数字がもたらすその安心感っていうのはとっても大きいのかなっていうふうに思います。でプラスつながりやすくなる、でつながった後の品質もある程度安定してくるという、そういう安心感ですよね。これはやはり日本の国民の皆さんに与える影響はすごく大きいのかなっていうふうに思っております。なので今回の発表がそこが一つの起爆剤になるのかなというふうに期待をしております。
そうですね、はい、松代さん、今までの話聞いて何か感想ありますか？
この番組が始まった2014年におそらく楽天さんは MVNO としてゲストにお越しいただいていて、そこから考えたらまあ非常に感慨深いものがあるなっていう感じがしていますね。他の3キャリアに関して言えば、その通信事業から、いろんなことがこう付随していって周りを固めていっているっていうものに対して、やっぱ楽天ってもうすでに周りが固まってるというか出来上がっている中で通信やりましょうっていう逆パターンなので、当然その新参者みたいな感じで見られていたとは思いますけど、走らせてみたら結構強いんじゃないかなって思う部分もあるなって思っていて、日本人は保守的だっていう話はすごく私も分かるんですけれども、もっとなんか魅力が伝わればいいのになっていうふうに思いました。
ありがとうございます。楽天グループが好きな言葉にですね、常識を覆すっていうのがあるんですね。でその常識を覆したところに新しいビジネスチャンスがあるんだということで、楽天グループ自身ももともとですね、楽天市場、それとトラベル、それと銀行と常識を覆しながら、まあ成功してきた歴史がありますそう考えるとこの通信の世界もですね、常識を覆すことに挑戦している 企業がの楽天モバイルだというふうに言えるのかなというふうに思います。ただやっぱり挑戦している姿を見せるだけではなかなか納得はしていただけなかったという部分があるのかなと思いまして、そうは言ってもやっぱり安全安心、これがないとなかなかやはり難しいマーケットなんだなということをですね、私どもは学んだということでございまして、安心安全の上にさらに我々としてはもう挑戦するというところで皆さんにご支持をいただければというふうに考えております。
ですよね。でだからその楽天経済圏を生かすにはね、なんとなくまあポイントになっちゃうんですけど、なんかポイント以上に何かもっとメリットが欲しいなと個人的には思っていて、なんかね常識を覆してやってほしいなと思いますね。
ご期待をいただきましてありがとうございます。いろいろ勉強させていただければというふうに思っておりますので、ぜひいろいろアドバイスをいただければと思います、はい、
最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、この度最強プランがいよいよですね6月1日から始まります。繰り返しになりますけれども、従来の楽天モバイルの課題と言われておりました通信エリア、あるいは通信品質、これによりまして劇的に改善がされます。でさらにその上にですね、従来で 5GB の縛りがありましたローミングの制限に関しましても今回撤廃をさせていただき、その上で料金は据え置き2980円ということで、どこにも負けないプランだというふうに自負をしておりますので、ぜひよろしくお願いできればと思います。本日はありがとうございました。
本日ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは楽天モバイル代表取締役共同 CEO の鈴木和弘さんでした。以上特集、資格なしの使い放題楽天最強プランでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
アップルの WWDC を現地からリポートします。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。カリブータン。